その3、今日外交の方針だとか何とか言って騒いでおるけれども、全体何をしとるのか俺にはわからない。飯の上のハエを追うようなことばかりやるのに、方針も何もいるものか。世間の人も人だ。西洋に行って少しばかり洋書が読め、英語で談判でもできれば、古今第一の外交家と仰いでおる。上も下も似たりのものさ。こういう風では、やはり幕府の末路と同じようになるかもしれないから、しっかりやってもらいたいものだ。俺などは昔からずるい奴だによって、この六畳の部屋に寝てばかりいるけれども、前にも言った通り、国民が今少し根気強くならなくては、とても大事業はできないよ。隣の奥さんをいじめるくらいを、外交の上場と心得るようでは困るよ。今少し遠大に、自して、沈着に願いたいもんだ。何事も根気がもとだ。今の人は、牛肉だとか、自用品だとか騒ぐくせに、根気は、至って弱いが妙だ。人間の体は、憲法政治ではいけない。睡眠時間が何時間で、働く時間が何時間、食物は朝は何、晩は何、と、そう法律づくめにやられては、体も困るわい。人間は活物だから、気を養うのが第一さ。木さえ植えなければ、食物などは何でも構わないよ。今時の人にはこの辺の工夫が必要だ。近頃は植民論が大繁盛の様子だが、個人は黙っていてもその実を行い、今人はやかましく言っても口ばかりだから困るよ。朝鮮征伐の時に小西行長が日本一の猛将加藤清正と競争して少しも遅れを取らなかったのは、全体行長は境浦の木薬屋で手代がたくさん朝鮮におって、至るところ形勢は明らかに聞くことができ、またその手代どもが土人を導いて行長に従わせたからだ。行長も関心のとこさ。一生一朝は世の常だから、日本も品には勝ったが、しかしいつかはまた逆運に出会わなければなるまいから、今からその時の覚悟が大切だよ。その場合になってワイワイ言っても仕方がないよ。今日の趨勢を察すると、逆運に巡り合うのもあまり遠くはあるまいよ。しかし今の人は大抵先輩が命がけでやった仕事のおかげで兼用の地位を占めておるのだから、一度は大厄難の局にあたって試験を受けるのが順序だろうよ。